81.5 Radio Sweet. Terima kasih, mau mampari. はい、皆さんこんばんは。今日は何時でしたかね。いやいや、4月29日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれてしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、私選手お休みをいただきまして、ね、この相棒の、今から紹介する相棒チキンソウルの1からにですね、1週間任せたわけですけれども、どうもありがとうございます。
いやいや、ね、
いやいやいや、もういきなりね、自分の勝手に仕上がれ
の店舗ですね、
店舗ですけれどもね、マウマンバリティ、
マウマン、何どういう意味、
と言いますのがね、私選手お休みいただきまして旅に出てまいりましたね。
パリじゃなくて、バリ、
バリ島に行ってまいりました。2度目なんですが、以前はね、もう7、8年前、ちょっと2000年ぐらいに行ったんですけど、まあ、その後、ね、まず、あとで、またいろいろお話しますけど、まあ、何ですか、テロとかもありましたけれどもね。そして、まあ、8年ぶり、約8年ぶりに、バリ島の方行ってまいりましてね、4泊6日の旅で、非常にもうね、満喫してまいりましてね。もう向こうで、そして最後にね、ガイドさんにね、勝手に仕上がれとかね、好きにしろとか勝手にしろっていうのを、こっちの言葉でなんて言うんだと、はい、インドネシア語でなんて言うんだっていう、マウマンバリ、
マウマンバリ、
マウマンバリですね。ね、まあ、インドネシア、ね、バリ島、もちろんね、皆さんご存知の方たくさんいらっしゃると思います。もう今それこそどうですか、日本人とかオーストラリア人ね、もうとっても有名な観光地ですんでね。そしてまあ、サーフィンをされる方なんかっていうのはもうロングステイされて、それこそ1ヶ月2ヶ月と旅行されますしね、もう本当にこのラジオ聞いてらっしゃる方ももうバリ行った方たくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、ご紹介しますとですね、バリ島ってのは東南アジアのインドネシア、インドネシアに属する島に、はい、まあ、インドネシア、首都はジャカルタなんですけどもね、ジャワ島の、首都のジャカルタのあるジャワ島のすぐ東側に位置する、ね、場所でですね、言語はバリ語なんです、うん、しかしさっきのマウマンバリとかっていうのはですね、はい、基本的には、公用語がインドネシア語なんですね。放送とか、はい、まあ、でも現地で喋ってらっしゃる、現地の方が同士で喋ってる時はバリ語なんですけども、はい、まあ、例えばテレビの放送であるとかラジオの放送であるとか、まあ、ちょっとラジオがどうか知りませんけど、あと、まあ、そういう、まあ、公式な場であるとか、そういうところではインドネシア語っていうのが使われるそうですね。まあ、ただね、もう本当に向こうは観光の場所ですので、はい、もう、どうですかね、僕ら観光客が、出会う人々はほとんど日本語 OK でございます。
そうです。
日本語、英語 OK でございます。ほとんどの方が。だからね、やっぱりね、勉強熱心ですね。うん、もう、大体あんまり喋れない方でも、日本語は今勉強中って言いますね。うん。もうそのぐらいね、言葉もね、不自由になっていけるんですけれどもね、まあ、宗教はバリ・ヒンドゥーが有名なんですね。もともとイスラム教の信者が、今ですね、はい、今はイスラム教の信者の増加が多いんですけどね、キリスト教の方もいらっしゃるんですけども、まあ、元はバリ・ヒンドゥー教ですね、うん、いわゆる、顔が象で体が人間っていうね、はい、そういう、見たことあると思うんですけど、はい、皆さんもね、そういうのをこうだけ、ね、神として、ね、うん、やっておられるようなところなんですけどもね、もう本当にね、今日はね、まあ、今月のテーマが、はい、旅でございますんでね、うん、テーマに沿ってね、そのために行ってきたんですよ、私。いやいやいや、ね、また今日はね、このバリでのお土産話とかね、まあ、お土産もございますのでね、そういう放送にしていきたいなと思っておりますのでね、私のうだうだとお土産話を聞いていただける時間になるかと思いますけれどもね、ご心配なく音楽もきちっとおかけしますので。ね、そういうわけで、勝手に仕上がれ、チキンソウルの力とともにお送りしたいと思います。今日の1曲目なんですがね、ジャック・ジョンソン。
ジャック・ジョンソン。
ご存知でしょうかね。はい、もう今やサーフミュージック、うん、もう一番有名な方と言ってもいいんじゃないですかね。はい、もうどうですかね、この5年、6年というと、もうどんどん楽曲ヒット、アルバムヒット、そして映像もヒット、うん、もう子供番組、なんかアニメにまで、音楽までやられてるっていう、もう有名な方ですけどね。サーフミュージック、まあ、いわゆるアコースティックギターなんかでね、もう海辺で聴くと非常に気持ちがいい感じの、曲が多いんですけどね、まあ、なぜこの曲を選んだかというと、私別にサーフィンするわけじゃないので、
ね、
バリでもサーフィンをしてきたわけではないんですが、向こうでねレストランに入ったんですよ。でレストランで食べてたらね、 あの向こうはいわゆるナシゴレンっていう焼き飯と、はい、ミーゴレンっていう、まあ、ミゴレンとか言いますけど、まあ、焼きそばですね、うん、がまあ多いんですけど、はい、まあ、その時もですねミーゴレンを頼んだわけです、はい、なかなか来ないんです。30分経っても来ないんですよ。でそのレストランではね演奏し生演奏やってるわけです、はい、名前さえって、まあ、それ聞き持ってこう、まあ、ビールなんか飲みながらですね、うん、焼きそば待ってるわけですけど、はい、なかなか来ないわけですよ、うん、何気なくふっと見たらね、うん、演奏してるのコックさんなんですよみんな。
そらかんわ、
ね、誰が作ってんやろうっていう。そうそう。まあ基本的にね、まあ、誤解を恐れずに言いますと、うん、そういう国でございます。
なんかね、こうね、
ぬるい感じです。なかなか
できたりしてるんですよ。
そうそうそう、なかなかできてこないなと思ったらもうコックさんみんなで演奏してあるんですよ。いろんな曲やっておられましてね、うん、まあ、もちろん観光客のみが多いレストランですから、まあね、まあ、いろんな、別にバリの音楽っていうわけじゃなく、はい、いろんなポピュラーミュージックをやっておられたんですけどね、その中でね、まあ、それ海辺のレストランやったんですけども、うん、もう、向こうは要するにサンセットが有名なんですが、はいはい、まあ、そのサンセットちょっと若干曇っててサンセットは綺麗に見れなかったんですがね、そのこう、まあ、時間帯的にはそのぐらいちょっと暗くなりかける、まあ、ちょうど今ぐらいですね、うんうん、こういう感じの時にね、はい、ちょっと海辺のレストランでね、この曲をコックさんたちがね、若干演奏は下手くそでしたけれどもね。やっておられましたんでね、非常に印象的だったので今日の1曲目におかけしたいと思います。ジャック・ジョンソンのですね、ごめんなさい、インビトゥイン・ドリームスという2003年のアルバムから1曲目を飾っております。 Better Together。音楽と
晩御飯。
ギター弾かないんですね。いつも弾くじゃないですか、
ね、ね、
今ちょっとガクッときましたよ。
なんか真空パックされたみたいな、
ね、思いっきりギターの上に手を置いてあなた、ね、
えつに入ってましたけど、
えつに入ってましたけどニコニコしてあなた。びっくりしましたよ、ね。音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、そこに私が選曲するというこういったコーナーでございますけれどもね、先週は休みでしたのでね、私がこのコーナーもなかったんですが、ね、今週はどういった、
今週はね、
はい、
あの初めがね、はい、旅行も行ってきたんでいいもんばかり食べてきただろうと、
そう、
ね、結構ね、うん、と思ってね、ちょっと今日はあなたにもヘルシーあげたいみたいな。オム豆腐、
オム豆腐、うん、あなたにもヘルシーあげたい。オム豆腐。なんでそんな恥ずかしそうに言うんですか、あなたも。
自分で考えてるんだよね。
そうそうそう。
考えてる時が一番恥ずかしい。
そうでしょうね。夜家で一人で。浮
かんだ自分がかわいそうみたいな。
ね、家で一人で考えてるわけですからね。一回ビデオに撮ってみたいですけどね、その姿を。
制作風景を DVD で発売。
誰も買わない
です。そうやね。
いやいや、ね、なるほど。はい、ヘルシーな。
ヘルシーな
感じ、ね、オム豆腐。オム豆腐、
うん。
どういった感じですかね。
まあ、オムのオムはね、
はい、
あの韓国のオムじゃないですよ、
はい、
オムニじゃないですよ、
はい、
オムレツの
オムレツ、
うん、ですよ、
はいはい、
オムライスです、
ね、オムライス、
よくオムライスってあるじゃないですか、
うん、ありますね、オムライス
料理で、それを、まあ、豆腐で、
豆腐で、
うん、あの炭水化物じゃないっていうことでね、
お
豆腐で代用しようかなというの
を、ヘルシーなわけですね、ここがまず、
うん、
なるほど、
そうなんですよ。
あ、そうですか。じゃあ作り方の方を説明していただきましょうか。
作り方の方
は
ですね、
はい、
まずあの、チキンライスをね、
はい、
作る要領で、
はい、
野菜、
野菜、
ピーマンとかね、しめじとか玉ねぎ、
はい、
まあ、ミックスベジタブルとかね、
なる
ほど、あの辺も炒めてもらうと。
ミックスベジタブル最近よく出てきますね、あなたの料理にね。
彩りにはちょうどいいん
です
ね。
ちょうどいいんですね。なるほど。
もう全ての色が、ね、
はい、
赤、黄、青、人参
も入ってますしね、
緑
も
ちゃんと入って
ます
ね、
グリーンピースも入ってます、コーンも入っておりますしね、
そうそうそう、色がちょうどいいんですよね、
はい、それを炒めていただいて、
炒めてもらって、
はい、
あの鶏のもも肉をね、1センチ角ぐらいかな、
はい、
に切ってもらって、はい、一旦茹でてもらいます、
ね、茹でるんですか、
うん、はい、あの普通はね、はい、もうそのままフライパンで焼いちゃい
そうですよね、
んですけどね、あのちょっとプリッとした感じがね、
はい、
欲しい時があるわけですよ、
はい、
僕なんかまあ結構その焼いてしまうとちょっと硬くなったりする場合があるので、
はいはいはい、
あのもうそこで、まあ、茹でることでねもう火が通ってるので、うん、もう馴染んだらもう OK みたいな感じにしとこうというのでね、
はい、
一旦茹でてもらいます、
はい、
で野菜とその鶏肉を合わせて、
はい、
あの塩とコショウ、まあ、塩コショウですね、
はい、
で出汁の素あるじゃないですか、
出汁の素ありますね、
かつお出汁でもいいですし
昆布
出汁でもいいですけども、出汁の素顆粒のやつをパラパラっと振
るかけて、ね、少し入れるわけですね、
でカレーパウダーもちょっと入れといた方が、
カレーパウダーがここで登場するわけです、
うん、いいですよ、 うん、まあこれはあんまり入れすぎるとカレー、本場のカレーみたいなになるん で、
カレーパウダーだけ強力ですからね。そうそう、少しでものすごく存在感を示しますからね。
いきなりインドに行っちゃう感じ、
いきなりになりますよ
なりますからね、それもちょっとでいいです、
はいはい、
でケチャップを大さじ3杯ぐらい、
はい、
に、フライパンに入れてもらって、はい、また、まあ、火を加えるわけですよね。
もうこの野菜炒めたのと鶏肉茹でたやつを一緒に炒めるわけですね、は
い、で、はいはい、次にあのお豆腐の、ね、登場ですけども、
はいはいはい、
木綿と絹と2つあるじゃないですか。
ありますね。
で木綿の方がいいですね、どっちかというと。結構混ぜたりするのでね、
絹
ごしだともうすぐ形がもうすぐに潰れてしまうので、
硬い方のやつですね、
う
ん、
はい、硬い方の方でいきましょう、
はい、
ね、で、 できれば水切りをちょっとしておいた方がいいですね。
しっかりと、
はい、炒めてる時に水がザーッと出てきますの です、
ね、味も薄まりますしね、
べちゃべちゃになるの で、ね、ちょっと水を、水切りしたやつ、
はい、
で、さいの目に切ったやつを、はい、フライパンに入れて、
はい、
ケチャップの赤がありますからそれが馴染んでくるまでね、
はい、
混ぜ合わせ、
均等になるまで混ぜ合わせると
、混ぜ合わせて、
なるほど、
次にですね、
はい、
卵2個、
はい、
でもうオムレツ作ってもらいましょう。
なるほど、
ね、でお皿に盛ったチキン豆腐ね、
はい、
の
今炒めたやつですね、
炒めたやつですね、はい、それを、上に乗せて、
それの上に、卵に
そうそう、
オムレツを乗せるわけですね、
乗せて、
はい、
上からケチャップなんかかけたりしてね、
出来上がり、
出来上がり、まあ簡単は簡単なんですけどね、
そうですね、
うん、
なるほど、
よくある卵でくるむみたいなこと、
はいはいはい、
手首叩きながら ね、
あれ難しいんですよね、
あれはね、僕できないので、
今回乗せたわけですね
僕はいつもオムレツを作って真ん中でこうね、
ありますね、
切って
ふわふわのやつですね、
あれがね結構好きなんです、ね、
なるほど、
そういう形にしております
。それはもう皆さんの好みでね、
お好みですけどね、
工夫していただければと思いますけれども ね、はい、なるほど、
たら半熟のね、
半熟の
したやつがいい
ですね、いいですね、
うん、
なるほど、
まあお米の代わりにお豆腐でヘルシーと、
なるほど、
体重もヘルシーになるでしょ
う、なるほどね、
うん、
まあ、鶏もあれですからね、うん、もも肉、
もも肉、ね、で水でね、水っていうか、ね、茹でてますから ね、
油ってますしね、ある程度はね、うん、ああそうです、ヘルシーですね、なるほど、これいいですね、
ええ、
これから暑くなってきた時なんか食欲ね、
そうそう、
ない時でもね、こういったものでしたらね食べれるんじゃないですかね。あとね、今これを聞きながら思ってたんですけどね、また今日はちょいちょい旅行の話を入れていきますけどね、うん、バリ島の話を入れていきますけど、バリに行くとですね、基本的にはもう先ほども言ったチャーハンと焼きそば、
うん、
があるんですが、だいたいね、何にでもね、まあ、あとピーナッツソースをかけた焼き鳥みたいなやつもあるんですけども、うん、サテって言って、まあ、だいたい卵料理であれ、ナシゴレン焼き飯であれ、うん、だいたいね、同じソースをかけるわけ、
はい、
サルサソースではなく、
うん、
向こうのね、ちょっと今名前が出てこないんですね、これ恥ずかしいことにね。まあそのソースがね、あ、サンバルソースです。ごめんなさい。すいません。サンバルソースっていうね、うん、ちょっと甘辛い、ピリッともする、うん、ソースをかけるわけですからね。はい、まあ大体、基本的に大概その味が大概の料理でする感じでもあるんですけども。
う
ん、
日本の醤油みたいな感じで向こうです
か？そうですね。もうだからもう本当にバリニーズの方が、うん、ナシゴレン食べてるのを見てると、うん、もう上にドサッとかけてね、食べてらっしゃいますしね、はい。どこのレストランに入っても、食堂に入っても、大概もテーブルの真ん中にはサンバルソースが置いてあるっていう。
鎮座してる。
鎮座してる感じですからね。これにかけてもいいですね。豆腐でヘルシーなところにこのサンバルソース非常に合うんじゃないでしょうかね。はい、最近はもう結構日本でも、売ってますからね、サンバルソースは、普通にスーパー行っても見かけることありますんでね、ちょっと見つけたらね、うん、お買い求めいただければと思いますけれどもね。あ、そうですか。なのでね、音楽と晩ご飯、はい、あなたにもヘルシー揚げたい、オム豆腐、なるほどね、僕の健康を気遣ってくれてるわけですね。あ、なるほど、そうです。でも美味しそうですね、これね。
これはね、
ね、ご飯でやってないことで、
う
ん、まあもちろんお酒のあてにもなるでしょうし、
まあ、まあ
ね、非常に楽しみ方いろいろだと思うんですけれどもね、うん、なるほど、オム豆腐、うん、これにね、今日の選曲なんですけどね、はい、もう私ね、うん、もう頭の中がバリになってますんでね、あんまり何も考えられないんですよ。うん正直申しましてね、
はい、
オム豆腐とか言われてもね、美味しそうやなと思うんですけどね、はい、曲が浮かばないわけです
もういきなり降参してる、
そうそうそうそう、もうね、もう僕もぬるい人間になってますからね、今まだ残ってますのでね、ゆったりしますからね、 あの思いつかなかったんですけど、でもヘルシーというところにね、うん、かだけかけました。ええ、もうここはもうベジタリアンで行こうじゃないかとでもよく考えたらこれ鶏肉入ってるんですけどね、うん、
鶏肉、
まあ、そこはちょっと目をつぶっていただいてですね、
目をつぶって食べてい
ただいてですね、もうベジタリアンのミュージシャンって有名な方いろいろいらっしゃいますけれどもね、うん、はい、やはり僕が好きなミュージシャンの中ではやはりポール・マッカートニー
でござい
ます
ね、
でございますよ、はい、ね、いつも大抵ねこの番組でビートルズとかね、うん、かける場合でも大抵がジョン・レノンが歌ってる曲、 そしてジョン・レノンのソロもよくおかけするんですけどね、私がジョン・レノン大好きでございますんでね、はい、今日は珍しくね、うん、ポール・マッカートニーね、ベジタリアンということで、うん、ね、もうほとんどどこにもかかっておりませんヘルシーとベジタリアンにかけただけでございます。え、よくね今天の声のチーンがならへんもんだなと僕も感心しておりますけれどもねそういうわけでね、今日はでもまあでもあのいいんじゃないですか、こういうヘルシーな、はい、そうそう、食べるときにポール・マッカートニーの曲なんか雰囲気は抜群にありますよ、うんね、そしても今日選んだ曲もね、まだこの美しい曲ですから非常にね、うん、有名なナンバーでございますけれどもね、聞いていただきたいと思います、あなたにもヘルシーあげたいオム豆腐、ここにベジタリアンということだけでかけております、ポール・マッカートニーでエボニー&アイボリー、はい、聴いていただきました曲はポール・マッカートニー&スティービー・ワンダー、
ワンダー
ワンダーですね、エボニー&アイボリー、
アイボリーね、
美しいですね、
美しいけどベジタリアンって言ってガタヤスティービー・ワンダーもう今すごいことになってるから、ね、
あ、まあまあね、まあいいじゃないですか、でもポール・マッカートニーがいるんですから、
まあいるんですから
そういうことにしましょう、
そうよ ね、
ね、細かいこと言わない、
あ、細かい、ね、ちっちゃいこと言ってね、
言ってた
らね、こだわってたらダメよね、
そうそう、そんなこと
言ってたらバリガエルの人間にね、
そうそうそう、そんなね、もう頭の中ぬるいことになったのにね、そんな細かいこと言ったってダメですよ、まあ、どれだけぬるいかと言いますとですね、うん、はい、向こうの方、うん、まあ、こんなこと言うと怒られますけどね、うん、まあ、ぬるいっていうのは僕はいい意味でも言うんですけどもね、はい、あの、まあ、旅行の話になるんですけどもね、うん、まず、まあ、テンパサル空港というところに向こう、はい、月曜日の夕方ぐらいに着きまして、はい、その後ね、まあ、やはりちょっと、疲れもありましたのでね、うん、ちょっと一回私も、経験してみたかった、スパ行ってまいりましてね、うん、もうそれも3時間コース、もうたっぷりやっていただきました、もう完全にくつろがさせていただきましてですね、疲れを取った後ですね、まあホテルの近くの方まで帰ってきたわけですよ、いわゆるまあ観光のメッカ、向こうで言うと観光客が一番たくさんいるクタビーチという、うん、はいはい、あたりにあるホテルやったんですか、最初は、そこに戻ってきてね、ご飯を食べようと思ったらね、もう、まあ、いわゆるそのクタビーチの裏レギアン通り、まあ、そこは2002年にテロがあった場所ですけれども、うん、はい、その通りなんかもう本当に繁華街で賑やかなんですが、うん、もうそこで空いてるお店はね、もうほとんどね、はい、まあ、クラブみたいな感じになってるんですよ今はもううるさいんですよ、はいはい、俺食事できる感じじゃないんでね、うん、でちょっとまたビーチの方に戻ってきたんですが、はい、まあ、もう遅いので、うん、繁華街以外のところでお店がどんどん閉まっていくわけですよ、はい、どうしようかなと思いましてね、うん、いわゆるフードコート、まあ、例えばこちらでもスーパーなんかに、うん、いわゆるどっかで買ってきたやつをその食べる机と椅子がいっぱい置いてある、はいはい、とかあるじゃないですか、うん、まあ、フードコートと呼ばれるようなところがあったんでね、はい、もうもちろん屋外ですよ、うん、あ、もうここでいいやろうと思って、まずそこはもう遅くまで空いてそうやったんで入ったわけですよ、うん、まあ安いんです、そこでね、私ね、はい、まずナシゴレン、先ほども言って、うん、やっぱ到着してすぐですから、うん、ナシゴレン、ミゴレンやっぱ、うん、やね、チャーハンと、焼きそば食べないとと思います、うん、それとサテ、これまた向こうの、さて皆さんじゃないですよ。まあ、いわゆる焼き鳥みたいなもんなんですが、まあ、そこにピーナッツソースがかかってるのが一番有名なんですけどね、さてっていう。まあまあ、もちろん鶏肉をそのまま焼いてある場合もあれば、ミンチをね、つくねみたいな感じですね、焼いてあるのもあるんですけどね、まあ、それをいただきましてですね、そこにまあ、ビール、ビンタンビールですね。
ビンタンビールね。
もうもちろんあのバリでは一番有名じゃないでしょうか、うん、ひょっとしたら、
そうですね、
ね、まあ、もちろん他にもバリハイとかですね、うん、いろいろあるんですけども、うん、あの、まあ、やはりビンタンビールいただきましてですね、それでもね、65,000ルピー、
うん、高いんだか安いんだか
分かりにくいでしょ分かりにくいでしょ、うん、大体ですけど、はい、大体ですけどもね、ゼロ2つ取っていただいたらいい感じです、
あ、ね、
ですので650円ぐらいですね、それで、ね、そんだけ食べて飲んで、そういう国でございます、
お安でございます、
ね、お安ございます、だから行ってからのお小遣いが非常に少なくする国でございますので ね、まあ、まあね、いいんですけども、でそこでフードコートで食べたんですよ、うん、そのフードコート広いんですが、一番奥の方にステージが組んであるんですよ、うん、どうもまあ昼間例えばライブがあったり、うん、おそらくはなんか演奏されたりということをやってると思うんですけど、うん、もうそういうのはひとしきり終わってまして、うん、もう夜12時頃ですから、でもねずっと音楽が流れてるんですよ、で僕ずっとねその ステージに背を向けて食べてる状態だったんで、うん、気づかなかったんですよ、はい、で音楽流れてるけどえらい、それこそね、言葉悪いですけどね、へったくそやったんですよ、歌が演奏バッチリやのに、うん、歌へったくそや、なんやろ、こんなもんよくお店で平気でかけれるなと思ってね、うん、パッて見たらね、カラオケなんですね。だからやはりもう今観光客多いですから、カラオケは向こうたくさんあるんですけど、はいはい、カラオケでね、うん、どうもね、うん、フードコートの店員さんが歌ってるんですよ。それも何曲も。何曲ほぼエンドレスに。
あ、そう
な。しかもね、あの、お客さんもいるんですよ。うん、なのにね、もう座ったまま、はい、歌詞カードを見ながらね、もうステージの端っこの方に座ってね。で、歌い出すでしょ、いろいろ歌うんですよ。それこそね、ポピュラーミュージックとかロックとかね、印象に残ったんで、あの、ボンジョビとかね、歌うわけですよ。でもね、うん、自分がこう、A メロから歌い出してね、はい、歌えへんと思ったら途中で止めよるんですよ。
わがままな。
だから、もう人に聞かすためにやってるわけではないんですね。でも、お客さんたっぷりいるわけです。そのぐらいぬるい、
ね、ええ、自由、ね、
自由なんです。そして誰もそこに注目してないんです。そういう国ですけれどもね、まあまあ、そして、それが1日目の夜でございましてね、うん、次の日の朝は、うん、先ほど言ってました繁華街ですね、レギアン通りというところに行きましてですね、はい、まあ、そこで今度はね、シーフードのお店に入って、エビやアサリ、ね、ハマグリなんか食べましてですね、ハマグリもね、ちょっと辛い料理にするんですけどね、これうまいんですよ。そしてもう、アサリとかでもロブスターなんかもそこのお店あるんですけどね、はい、そういうのも全部、なんていうか、グラムで、いくらってなるんですけど、もう安い、とにかくびっくりするぐらい安いです、皆さん。そしてね、まあ、そこで一応、チキンとかね、食べましょう。ミーコアっていうのがね、こっちでいうラーメンみたいな感じですね、汁そばなんですね、いわゆる、うん、もうほとんどラーメンです、塩ラーメン的な感じを想像していただけるといいかなと思いますけれどもね、はい、そういうのを、いただきましてですね、うん、まあ、その後観光をブラブラと、まあ、お買い物なんかもしながらですね、マジャパイという地区に行きましてですね、そこで楽器を、木製品とかね、楽器とかね、そこもたくさん作っておられるところでね、うん、今サイモンさん持っておられるこのこれですね、ね、このカエルが鳴いてるかのような楽器、
もうね、田んぼが見えそうな、
見えそうな、これね、あの、本当に棒にね、竹で作った、あの、木で作ったカエルの置物みたいなやつがくっついて、はい、そこが糸で繋がれてるわけですね。それをぐるぐるぐるぐる回すとですね、このカエルの鳴き声のような、こういう感じです ね、こういったものとかね、いろいろちょっと面白い楽器も見てきましてね、もうサイモンさん、あの、天の声すっかりお気に入りでございますけどね。もう今日何かあったらこれになりますよ。血にならないですよ、今日は、おそらくね。
カエルいっぱい呼んできたみたいな
ね。ね、行ってまいりまして。はい、そしてまあビーチで、先ほど言ってたね、そのコックさんが演奏してはるビーチですね。
問題の。
ビーチのレストランですね。もう、あの、お客さん満員なんですよ。うん、でね、隣にもね、日本人の観光客の方いらっしゃったんですけどね、うん、そこもね、料理が来ない、料理が来ないって何回も店員さんに怒ってるんですよ。で、僕どこも来ないですしね、もうこれはと思って、ふっと気づいたら本当にね、もう、それもあれですよ、はい、きちんとしたバンドを組んで、あの、演奏っていう感じじゃないんですよ。どうやらね、うん、あの、コックさんたちね、うん、セッションして楽しんでるんですよ。注文が殺到してるというのに。で、まあ、その演奏の途中で僕、レストランで言おうとして、お金を払うときにパッと厨房の中見たらね、あの、コックさん一人しか残ってませんでしたからね、お店の厨房の中に。
なんかくじ引きで負けた。
負けたんでしょうね、おそらく。まあね、まあ、後ほどおかけする曲はね、このレストランでコックさんがしてた曲のまた別の曲をかけるんですけどね、まあまあ、そしてね、そしてまあ、3日目。うん、まあ、その後、まあ、2日目はレギアン通り。いわゆる繁華街でですね、シーフードを食べたりですね、ブラブラと、しておりまして、で、まあ、向こうでちょっとね、現地の友達ができましたんでね、ジョンとアリーっていう友達ができましてですね、その二人なんかと一緒にこう飲みましてですね、向こうのサーフショップみたいなところ、レギアン通り沿いにあるサーフショップがあるんですけどね、そこのもうそこは別に普通にサーフショップなんですよ、なんですけど、そこにお酒買ってきてみんなでね、それこそ向こうの現地の方10人ぐらい最後集まってきたかな、と一緒にワイワイ見ながら宴会してまいりましてね。
そのワイワイするときは言語はどう？
もう日本語大体 OK です。あ、そうね、もう日本語無理なときはまあ片言の英語ですね、うん、でももうほとんど日本語大丈夫ですね、はい、もうそのあたりにいらっしゃる方は、うん、やはりもう、あの、日本語、本人たちもおっしゃってましたけど、やはり日本語話せないと仕事にならない、うん、 言ってますね、やっぱりね日本語大丈夫です。ですのでもうほとんどもう僕も全然言葉に気を使うこともなく大騒ぎしてまいりましたけれどもね、そして3日目またその知り合ったジョンとアリーというのにねちょっとヌサドアっていうね、まあ高級リゾート地に今なってるんですけどね、まあ、ビーチがあって、そっちの方のビーチに連れて行っていただいてね、まあ、ちょっと私マリンスポーツは全くしないタイプなんですがちょっと一回チャレンジしてみようと思いましてね、スキューバー、潜るやつですよ、
ね、はい、
やってみようと思ってね、お金も払ってね、船に乗せていただいて、沖の方まで行ったわけです、そしたらね、酸素ボンベがあるじゃないですか、それがね、もう先に潜ってる人が上がってこないと、そのボンベが開かないので、待ってるわけですよ、この船の上で20分ぐらい、プラプラプラプラとこう揺られてたらね、船酔いしましてね、もう潜らずに帰ってまいりました。
あれはねどうしようもないのね。
そうなんですよ、
ふと来るからね、
ふと来ますよ、もうその後一旦は海に入ったんですけどね、で潜るときに重りを腰につけるんですけど、もう船酔いの上にね重りつけられたらねもう気持ち悪くなってきてねもう上がるって言ってね結局海にはもう一瞬使っただけでしたけれどもね、それで帰ってきまして、次はねそれはもうクタビーチ、クタと言われる地域にいて、そこから、後半はね、ウブドと言われるね、いわゆる山の方ですね、まあ、向こうでいう田舎ですよ、もう山の中ですからね、そちらの方のがね、今観光客にも大変注目を浴びている場所なんですが、そちらの方後半行ってまいりまして、宮殿があったりね、してまして、もともとは基本的には芸能と芸術の村なんですね、そこらは。ですので、もうそれこそ木彫りの、ものがあったりね、楽器も作ってたりね、アクセサリーを作ってたり、あとはもうあと芸能ですからもちろん向こうでいうレゴンダンスって言ってね、女の人が化粧してね、踊るやつですよ、ものすごい良かったです。そしてバロンダンスって言ってね、まあ、こっちで言った獅子舞みたいな感じですね、まあ、向こうの神さんなんですけども、まあ、こっちで言う獅子舞みたいな感じのものを着ていわゆる踊らはるやつがあるんですけどね、そういうのもたっぷり1時間半ぐらい 見させていただきまして、もうね感動しますよ。あれもぜひともね行った方は見ていただきたい。もうそれもね、まあ、僕の個人的な意見ですけどもね、おそらくはそっちのビーチの方とかで見るよりもね、こっちのウブドの方に行って見ていただいたらね、もうなんかやっぱ全然違うなっていう、本物っていう感じがしましたね、僕なんかは。僕なんか素人ですけれどもね、芸能に関しては。
あれ
いやいや、本当に楽しくて、ちょっと感動的でしたけれどもね。そちらを見てですね、あとは、まあ日本もね、で向こうもね日本人の方が経営されてるレストランとかもたくさんありましてね、まあ、その中の一軒に行ってね食べたんですけど安い、まあ、とにかくね料理一品頼んでも大体、日本円にしたら百何十円という感じです。向こうの額で見るとびっくりするんですよ、11万ルピーとかね
ドキッと
するね、ですけど11万ルピアって言うても1100円なんですね、これ日本にする訳ですけどもね、訳そんなもんですけれどもね、そこでね、まあ、テンペゴレンという向こうの代表的な料理とかね、いろいろいただいてまいりまして、でバリダンスを見て、もうあとね、実際ね、その村の中のね、まあ、繁華街みたいなところがちょっとあるんですけど、もうポッと路地裏みたいなところのレストランなんか、レストランというか、まあ、カフェというかバーみたいなところ、もう小さいお店ですね、入るとね、もう30円ぐらいで一つのメニューが出てきたりするんですよ。そこでねライスワインというのをいただきましてね、真っ白でね言ったに、まあ、印象的には濁り酒的な感じかな、お米のワインみたいなんですけどね、甘いんですけど、濁り酒に近いかなっていう気はしましたけどね、そちらもいただいてまいりましてね、もうたっぷり堪能してまいりましてね、まあ、まだ旅の後半はね、番組の後半でいろいろお話ししたいなと、皆さん飽きずに聞いていただきたいなとこのように思いますけれどもね、もう本当にねもう進めたいのでね、皆さんにねまだ行ったことない方にはぜひともお勧めしたいのでね、
また観光大使が
一つ増えるそう私感化されやすい人間でございますのでね後ほどもそういうお話が続くと思いますがね、ここでね、もう一曲、曲の方をお書きするんですが、ここもこれも、その海辺のレストランでコックさんが、何気なくセッションされてた曲を、聴いていただきたいなと、私も非常に昔から大好きな曲でございます、ギルバート・オサリバンで Tomorrow Today。
次にソロのこの一曲。
今度は引きましたね。
さすがフェイントはね。
ね、引かれるのちゃうかなと思って心配したんですけどね。無音やったらどうしようかなと思いました、
ね。放送事故ですね。気をつけない
で。でもね、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれども、はい、今日はどういった曲？
今日はね、はい、スティーリーダン。
スティーリーダン。
うん、
スティーリーダン。
かっこいいですよ。
かっこいいですね。
うん、
もうだいぶ渋い感じの。
そう。
ね、ちょっとだいぶこの間何かの映像で見たらだいぶ大きなことになってありましたね、
は
い、体が。
まあね、
ね、
もともと背は高いですけどね、横にもだんだん、
ね、ね、
もうドナルド・フェイゲン大先生。
ドナルド・フェイゲン大先生ですよ。ね、あの方ですよね、
パトミーね、
パトミー成田美紀夫さんにそっくりな方ですよね、昔の写真で言うとね、
そっくりなんやね、
よう似てるんですよ、あのレコードジャケット見るとね、一瞬ちょっとビビってしまうぐらい似てるんですけれどもね、
スティーリーダン、まあまあね、はい、スティーリーダンですよ、
はい、
まあ、今の状態でいくとね、ドナルド・フェイゲンというのと、はい、ウルター・ベッカーという2人の、まあ、ユニットなんですけどもね、もともとはバンドなんですけども、はい、ロックやポップスを基調にしながらジャズ的な、ね、要素を、ね、まあ、聞いててもこうあっあっと思う仕掛けがいっぱいあって ね、
う
んうん、ね、これねコピーしようと思ったら、ね、やる方もっとあっあっ言いながら ね、
ね、
全然前に進めない、
難しいでしょうねこれはね、
もう譜面なんか見たらもうわけわからないような状態になってます ね、
ね、
うん、ただまあそれも一つの、ね、まあ、オリジナリティというか、まあ、この、ね、まあ、売りですよね、個性的な、スティーリーダンの音っていうのも
個性的であり都会的であるというね、
ア
ーバンな感じですけれどもね、
うん、はい、で、ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーっていうのはもう、はい、大学の、はい、まあ、同級生みたいなもんですね。
ああ、そうなんですね。
で、在学中から、まあ、曲作りをして、
はい、
で、まあ、あの作曲家を目指したみたいなんですね、もともとね、はいはいはい、で、レコード会社にですね、まあ、当然、レコードっていうか、テープをね、当時はテープですね、
はい、
テープを送って、まあ、オーディションみたいなのを、
はいはい、
送ってるところで、プロデューサーのゲイリー・カッツに見出されたと、
はい、
で次にですね、1972年にデビューアルバムですね、
はい、
Can't Buy a Sleep、
72年ですね、もうどうですか、36年前、
うん、もうだいぶ前です ね、
そ う、 ですね、そうなりますね、
この時に、Do It Again っていう曲がね、全米6位で大ヒットしてね、
は
い、
大ヒット、
まあ、もうアメリカで6位言うたらね、日本で言うたらもう全然枚数違いますからね、
うん、もう桁が違いますからね、
桁が違います
からね、しかも当時ですから、
当時ですから、
うん、
で、まあ、いろんな方がね当然、はい、バンドのメンバーいたんですけども、はい、これウォルター・ベッカーにしても、はい、あとドナルド・フェイゲンがね特に、
はいはい、
ライブがね嫌いなんですよこの人。
あ、そうなんですか。
すごい上がりそう、僕みたいに。
いや、あなたは違うと思いますよ
で、ね、声にね、コンプレックスがあるみたいで、歌いたくない
タイプ。あ、そうなんですね、
うん、で作曲家をもともと目指してるんだよねこの
人。はいはいはい、はい、
だからできればそういうなことはしたくないっていう、
アーティストではないように、うん、目指してるところはね、
裏方をやりたかったみたいなけど、
はい、
その結局プロデューサーの方が、はい、そんなこと言うなと、
うん、
君の声は、
うん、
変わってるからいいよみたいな、
いいよと、
うん、
顔は成田美紀夫に似てるし、
そうそうそう、ね、でただこの人すごい神経質、
はい、そんな感じしますね、
もう完璧主義者なんですよ、
はい、
で何枚かアルバムを作るんですけども、当然、はい、バンドのメンバーと確執が生まれて、もうあこはどうのこうのとか、
はいはい、
もうまずは、ね、いろいろ変えるわけですよ、ここをちゃんと、うん、ちゃんと弾いてくれみたいなところがあるんですけども、うん、次の段階になるとね、もう他のスタジオミュージシャンを連れてきて、
ね、
差し替えるわけですよ。
あ、もうバンドのメンバーがいるというのに、
いるのにもう差し替えちゃう、
もう撮ったというのに、
うん、
録音された後やというのに、
そう入れ替えちゃうんです。
嫌な人ですね。
完璧にもう分裂ですよね、こうなると。
そこだけ考えると非常に嫌な人ですけれどもね。
まあそれだけ、まあ、完璧に音楽をね、
はいはいはい、
作っていきたいというところなんでしょうね、この人
ね、こだわりなんですね。
こだわりですよ。で、まあ、その時からですね、1977年、
はい、
エイジャっていう、
はい、
アルバムがね、
彩りという字を書いて、
そうそう、
エイジャですね、
全米3位、
200万枚です、ですね、
あ、そうですね、
はいはい、
でこの時に使ってるのがもう完璧にその東西の一流スタジオミュージシャンをもうバンバン使って、
なるほど、
作られたアルバムでグラミー賞最優秀録音賞、
録音賞、
ね、で当時ね、この時に僕の好きな、ギタリストラリー・カートンとか、
はい、
弾いてますね、バックで。
お、
で先ほどあの ね、最初のジングルというかね、
はい、
コード進行あるんですけども、
はい、
あの曲、コード進行ほとんどね、ルーム335っていうね、
はい、
ラリー・カールトンが一番有名な曲のコード進行なんですけど、
そうなんですね、
今日かけるのがね、
はい、
ペグっていう曲なんですけども、はい、そのエイジェの中に入ってるんですけどね、
はい、
ほぼ一緒です。
お
曲の感じがなんかボーカル入りのルーム335みたいな、
なるほど、
ね、なってるんですけども、それぞれでね、またあの楽しんでいただければと思うんですけどね。
ど
で、1980年にガウチョという、スティーリー・ダーンが一旦、まあ、あの活動をやめるんですけども、
はい、
その時に作ったのが1980年ガウチョって出したんですけど、これも、まあ、あの表現うーんと枚数はもうかなり売れて、
はい、
うん、ただこの時にですね、前のエイジャが売れすぎたんで、
はい、
すごいプレッシャーがあったみたい
な。なるほどなるほど。
でウォルター・ベッカーは麻薬に溺れちゃっていうので活動ができなくなるという、
はいはいはいはい、
でこの時もね、このスタジオミュージシャンの中でもいろんなことをするわけですよ。このとこあのドラムの、キープしてるチッチッチッチッチッチッっていう音と、はいはいはいはい、トゥクトゥクトゥクンとかいう音は別人なの、はい、だから一旦全部取ったやつで何トラックか分かれてて、
はいはい、
ここのフィルドゥクドゥンはこの人で行こうっていう、
そんなところまで差し替
えるバラバラになってるわけですね。
これ当時結構やってたみたいですよ、
うん、あそうですか、
そういうことは、
あそうですか、
はい、
すごい手間のかかる作業ですよね。
手間と、ね、お金とね、でなんでそれをされてもミュージシャンというのはこの、スティーリーダーのアルバムに参加したかというと、あの音楽音をね使わなくてもそのトラックが生きてなくても、
はい、
ギャラが出たんです。
あなるほど、
うん、どこどこどんでも出るし、
ええ、
結局取ったけどもその日のニットをちゃんと払ってた
って。あなるほど、
これがねやっぱりあの、スタジオミュージシャンですからね、シビアなところです ね、
そうですね、
ちゃんとギャラ出たらやりますよ、
まだ友達なんか言ってるでしょうね、あのスリーダーンのアルバムでこの間ギター弾いたんや使われてないけどでもギャラはもうたよっていう ね、
結局なんか変なオーディションで落ちたみたい
たみたいな、ね、まだ落ちた方が嬉しいかもしれませんけどもね、
そうそうそう、
いやいやそうですか、はいはい、
まあそんな感じでね、
はい、
もう完璧主義者だったんですけども、はい、一旦、その活動が終わって1982年先ほど言ってたドナルド・フェーゲンがナイトフライという名盤をこれまた出
した
んですけどもね、
はいはいは
い、これはこれでまたね、
うん、
僕も紹介したい、もう後々また絶対出てくるアルバムですけども、
そうですね、
でそんだけ凝った人がね、
はい、
2000年以降にまた再開するわけですよ、
はい、
その時に、ね、一発撮りしかしなくなってる。
おもう行き着いたんでしょうか。
もうね、
ええ、
あんなんしなくても無駄って本人が言いましたからね。
あ自分のやってきたことを否定するわけですか。
もう一発撮りです、もうそれでいいですみたいな、今までのこだわりはどこ行ったのか、
どこ行ったんだっていうことですね。
おかげでね、結局ライブもあったりライブ版ができたりとかいうことになりましたね、うん、当然、
はいはいはい、
当時のファンなんかアルバムでライブ版って僕なんかびっくりしましたけど
ね、
なんでそんなんが出るのと思いましたけど、
はいはいはいはい、
まあ、今日はねその、はい、まだまだこだわってた時の時代の、はい、エイジャの中からですね、
はい、
お送りしたいと思います、
はい、
スティーリーダンでペグ、
はい、聞いていただきました曲はスティーリーダンでペグ、
ペグ、ね、
いいですね、
うん、
なんていうかこう都会ですね、
都会でね、
都会的な感じですね、うん、なるほど、かっこいいですけれどもね、またねあの先ほど言ったね、
う
ん、他の曲もおかけしたいなと思いますけれども ね、はい、というわけでね、まあまあ引き続きまた私のバリトンのお話なんですけど、バリ日記なんですけどね、というでもね本当にね、うん、まあ合計4泊6日という日程で行ってきたんですが、うん、はい、本当にいろんなことがたくさんあってね、うん、もうそしてまたそのいろんないいことの中の一つが、例えばぼーっとしてることとかね、あの空気の中で、うん、そういうことですのでね、本当にこういうところでお話しするのが非常に難しいんですけれどもね、うん、もうぜひともあの皆さん行っていただいたりね、はい、あのまだ行ったことない方はね、うん、そしてまたあのもし今度行くことが決まったりしてね、うん、されてる方はですね、はい、もうどんどん番組の方にメールいただけるとですね僕の分かる限り あの情報はねあのどんどんお伝えしていきたいなと思いますんでね、はい、あのもうぜひお勧めします、うん、もう基本的にはね、雨季と寒季しかないんですよ、
うん、そうだね、うん、
3月からあごめんなさい、10月から、3月までの間が、まあ、こっちで言われる秋から冬にかけてですね、そういう時期が向こうでは雨季、
はい、
雨がまあ降るんですね、よく、まあ、スコールなんかが多いんですけども、うん、そして、4月から10月、9月いっぱいぐらいまでですかね、まあ、10月の頭ぐらいまでが寒気、もう真夏でございます、うん、って言ってもね、まあ、皆さんやはりね、あの南国の感じでね、うん、想像されると同じ暑くてもカラッとしてってね、うん、ハワイとかみたいにね、はい、思われる方多いんですけど、やはりね、やはりというかね、うん、向こうはね日本よりジメジメしてます、
うん、そうね、
ちょっと歩いたらベタベタします。でもね、それがね不快じゃないんですね、あの国に行くと僕なんかは、うん、あのそれが逆に気持ちがいいというかね、あの空気の中がにいることが幸せだと感じるんですけれどもね、まあ、そういう旅行ですのでね、まあ、あの本当に皆さんぜひとも行っていただきたいんですがね、まあ、その中でねおすすめスポットといいますか、はい、まあ、一つ、まあ、仮に挙げるとしましたら、うん、私あの最終日ですね、5日目の日、まあ、ホテルチェックアウトしまして、うん、あのもうちょっと遠くまで足を運ぶ予定になりまして、うん、あのまあ車チャーターしまして、安いんです、1時間1500円ぐらいですね、日本円にして、はい、まあ、向こうで言うと15万ルピアなんですけども、びっくりする額ですけども1500円ぐらいです、約ね、日本円で約1500円ぐらいです、1時間で、連れて行っていただきましてね、はい、向こうではね有名なね、これはもう言うのも非常にラジオで言いにくいところなんですけどね、金玉兄高原っていうのがあるんですよ金玉兄高原ってもう非常に有名です、ガイドブックには必ず載ってます、うん、本当にねもう 山なんです、もっと高いところなんです、先ほど言ったウブドよりもっと高いところでね、はい、もう本当に山の中にあって、もう景色がとにかく素晴らしいんです、うん、そして湖もバーンとあってね、金玉兄高原って言うんですけどね、はい
地名ですからね。
そうです、地名ですからね。ええ、あのこれ非常に有名なとこですのでね、うん、これ僕初めて行ったんですけどね、非常に気持ちのいい、うん、もうあの景色はぜひとも見ていただきたいですね、うん、もう絶景でございます。そこでね、お昼バイキングでねお昼もいただきましてね、もうそういうレストランからもうオープンテラスみたいになってまして、もう外バーン見えるんですけどもね、うん、そちらの方も行ってきましたね。こちらもぜひともね、はい、皆さんもしバリに行かれることがあったらね、うん、この金玉兄高原、うん、ぜひとも行っていただきたいなと、
金玉兄
高原ね、行っていただきたいなと思いますけれどもね、というわけでね、お土産をね、うん、いくつか買ってまいりましたので、うん、皆さんに、うん、もしよければと思いましてね、まず、もう向こう行くとねたくさんこういうもの売ってます、まあ、インターネット放送の方でしかちょっと映像では見れないんですが、うん、まあ、いわゆるブレスレットですね、はい、切れてきたブレスレット、うんうん、こういったものは向こうでたくさん作られてますのでね、まずこれ今私もしてますけどね、うん、これと同じ色の、はい、お揃いのやつですね、それと、先ほどから何度も言っておりますナシゴレン、ミーゴレン、ミークワとあるんですが、うん、まあ、その中のミーゴレンですね、バリ風焼きそばですのインスタント、うん、買ってまいりました。
向こうの
向こうのこれでぜひね、はい、一度家でね食べていただいてね、どんな料理があるのか試していただいたらいいなと思います。それとね、もう一つはね、ちょっと今ないんですが、私が今このネット放送で見てる方には、見ていただけると思うんですけど、この、まあ、いわゆる先ほどから言ったねこれビンタンビール、
はいはい、
インドネシアのビールですけれどもね、うん、これも有名なんですが、これの T シャツ、
うん、
私今ちょっとややこしい色着てますけども、はい、これの青色の、うん、綺麗な青色のね、T シャツが一つありますのでね、そちらの方、ぜひとも向こう行ったらもうビンタン T シャツって言ってね、いっぱい売ってます、うん、ショップまでありますからね、そういう、もう向こうで一番有名なビールですんでね、まあ、お酒好きに関わらず、ね、応募していただきたいなと思いますけれどもね、もうどうですかね、来週の放送日までに、うん、で結構です、
はい、
もうプレゼントが欲しい、焼きそば欲しいでも結構です、ブレスレット欲しい、
はい、
ね、T シャツが欲しい、うん、言っていただいて、こちらの番組の方にメールいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思っております。本当に味わってもいただきたいですしね、この T シャツも非常にかっこいいんでね、はい、おすすめします、ね、というわけで、最後にちらっとだけアナログボックスの曲を、そのね金玉兄高原からの帰りにね、うん、ナチュラルショップといいますかね、まあ、普通にいろんなコーヒーとかね、
うん、
そういうカカオの実とかね、うん、そういうものを育ててらっしゃる、うん、なんていうんですかね、農園みたいなところに行ってまいりまして、うん、そこでね私も曲にしながらもね、うん、初めて見ましたバニラの葉っぱ、もともと南国の、熱帯の方にある、うん、植物やというのは知ってたんですが、初めて本物見てまいりましたんでね、まあ、この曲少しだけ聴いていただきたいと思います。アナログボックスでバニラ。 はい、突然ですが聞いていただいております、うん、アナログボックスバニラでございますけれどもね、はい、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、ラジオネームリンさんから、はい、
ありがとうございます、
はじめさん、ちからさん、さいまさん、こんばんは、
こんばんは。
早いもので今月もあと1日で終わりですねと、あさってからは5月ですね、はい、ゴールデンウィークもずっと仕事なもので5月に入ってからのエンドレスライブ、そして10日のちから様ブルーを、はい、自分へのご褒美として楽しみにしておりますということでね、エンドレスライブ愛東マーガレットステーションの方で5月4日に我々も出ますね、はい、午前中出ますんで、はい、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います、うん、それでは今日も聞いていただきましてありがとうございます。また来週お気に入り、さよなら。
チキンソフのガチャインソフの
おはようございます、こんにちは、こんばんは、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、チキンソウルの勝手にされましてです、チキンソウルの今井力でございます。ね、今日ね、あの声がねこんな感じなんですねっていうのがね、昨日ライブがあってね、またお酒を飲んでたわけなんですけど、歌ったのは3曲歌ったのかな、あ、2曲ですね、2曲歌ったんですけど、2曲でこの声になるわけでもなく、当然後で喋っててこういう声になるわけですね。まあ、まあ、仕方ないですね、お酒飲んで喋ってるわけですからね、こんな感じでございますが、今日ねちょっと新聞見てましたらね、悪キャラだけど実はヘタレそうな有名人何でも100人に聞きましたみたいなのがありましたね。ベスト3かなでいくと、3位が中村獅童、うん、2番がなんとね亀田光希、1番目がね、高橋ジョージ、まあ、リーゼントの、ね、代名詞ですけどね、なんか 嫁さんの尻に惹かれてそうみたいな感じで言われてるみたいですけど、まあ、亀田光希の場合はね、コメントでいくと、キャラも作りっぽいし、ボクシングの実力もはてなとかいうとこ書いてましたよね。これこの辺もね、なかなか反論できるところは難しいと思いますけどね。本当にね、まあこの人どうなんでしょうね、見た目は悪そうですけど誰なんでしょうか、アナログボックスのはじめくん、
見た目悪そうじゃないですよ僕は。
あ、そう、
うん、好青年じゃないですか。
好青年、青い青年、
青い気になりましたよカエルなるのかなと思った
ら、ね、せっかくカエルがねガラガラガラやったのにね、
いやいやいや、今後が見てますけれどもね、
なんかおかしい、ちょっとおかしいなってます
ね、おかしい放送になってますけれどもね、いやいや、そうですか、ね、まあでもヘタレですよ僕は、ね、いわゆるヘタレです、ね、いわゆるヘタレです
バリ島大変ですよね。
そういや大変というかね、もうよかったですよ。
さっき、あの何やったっけ、あのなんとかビーチじゃない、なんとか高原、
金玉に高原、
金玉に高原ね、それに今日びっくりしたのがね、さっきスティーリーダンかけたやん、
はい、
ね、でスティーリーダンっていうバンド名、ね、はい、スティーリーさんとダンさんがいるわけでもなく、
なく、
ね、
はい、
ここに書いてるのはね、本放送ではちょっと言いにくかったんですよ、
はい、
でバンド名はウィリアム・ S ・バローズの小説「裸のランチ」に登場する男性器の針型、スティーリンダン、
針型、
針型、
針型って何ですか、
まあ、魚拓みたいなもんですよね。
ああそういうことですか、うん、
でスティーリーダン3世フローム横浜っていうところに由来するって書いてますね。
お、金玉に高原、
金玉に高原で思い出しました。これ読めそうで読めない。
読めない読めない、ダメですよ。
インターネットでよかったかなみたいな。
いや、金玉に高原はちゃんと地名ですからね。
地名ですからね。いや、これもあの裸のランチに登場するもんですからね。小説の中に出てくるもんですからね。
ね。
ですよ。
ガイドブックにも載ってますからね、こっちは。
こういう題にしても
いい。いいですよ。ね、いや、もう本当バリ島ね。
バリ島。
本当にまあまあ今日本放送でも散々喋りましたけれどもね、はい、あのまあ、もちろんねでもね本当に今日本人、そしてオーストラリア人の観光客が非常に多いですね、うん、この10年以上ですね、はい、近谷さんも昔に一度言われるんですよ ね、うん、ですのでもう本当にこの放送を聞いておられる方ももう行ったよっていう人がもうたくさんいらっしゃいますから、うんすね、もう僕が今日言ったこともほとんどそんなもん知ってるわいと何言ってんだこの野郎と俺はもっと知ってるぞっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですけどね、うん、まあ、2度目、行きまして、はい、1度目は本当2000年、ですね、はい、2000年の10月、行きまして、私30歳の誕生日を向こうで迎えたんですよね、あの時は、まあ、どういうんですかね、その後に、やはりその次の年かその次の年2002年ですかね、2年
後ですね、
うん、テロ、
爆弾テロが、
ね、爆弾テロありましてね、うん、これしかも見たらね2002年の10月12日なんですよ、私の誕生日の前の日ですね、これ。
ああ、そうですね、
クタ地区、いわゆる先ほど言ってたクタビーチの近くのね、はい、人気ディスコ、はい、まあ、当時のディスコですね、で自爆テロ、はい、犠牲者202名、うん、あの時はビデオでね、うん、本当に犯人っていうのその、うん、自爆テロらしき人が映ってるレストランの中を映してた、うん、その瞬間を映してたビデオなんかもニュース映像で流れてましたけどもね、うん、その跡地も見てまいりました、はい、行ってまいりましたけれどもね、ここやったんやなと、まあ、僕が前その2000年に行った時もそのディスコには行ってるんです僕、はいはい、だからあのニュース映像を見た時ここ僕行ったよと思いましたからね、
そうそう僕もそうやった、
あそこね、そしてその後にも2005年の10月1日、うん、ジンバラン地区、ここも今もうサンセットを見ながら、うん、砂浜でシーフードを食べるのが非常に有名な地区ですけれどもね、ジンバラン地区およびクタ地区、先ほどから言っているところですね、うん、のレストランを狙った、同時多発自爆テロ、うん、犠牲者が30名以上出ているということでね、もう本当にこういうことが多発その後してね、うん、非常に残念なことなんですけれどもね、でもね本当になんていうのかな、僕が今回の旅行で、ね、一番感じたことはね、まあ、特にバリの方はね、うん、笑顔が多いんです。
あー、なるほどね。
もうたくさんの笑顔なんです。もうニコニコしてらっしゃるんですね。嫌な顔っていうのはあんまり見ないんですよ。まあ、もちろん観光客、いやらしい言い方すると観光客に対してというところもあるんやとは思うんですけど、でも基本的にはね、まあ、インターネットでバリ島なんかを調べていただいたらね、インターネット、バリ島のこといろいろ載ってるページがあるんでね、そこにもいろいろ書いてますけれどもね、基本的にはね、やはり笑顔なんですよ。人に優しくっていう国なんです。バリ島っていうところはね、ね、もうそういうところで、実際旅して、いろんな人と出会ってね、いろんなことを喋って、帰ってきて思うのはね、はい、本当になんていうのか、そこも世界なわけですよね、世界の中の一つなわけですよね、やっぱりこうもう早くね、もうそういうくだらない ね、うん、ね、ことをやめてね、もうやっぱああいう笑顔を大事にしていただきたいし、そしてまた日本で住んで暮らしててもね、もちろん笑顔が大切だと思いますしね、そういうことをね感じる旅でしたね、まあ、ああいうのんびりしたところに行ったので余計にそういうこともいろいろ考えられたなと思うんですけれどもね、うん、とにかくね人が優しいですしね、バリ島っていうところは、
そうですね、うん、大和な人が多いです、
基本的にね、大和な人多いです、本当に、まあ、宗教上の上はやはりそういう、うん、
まあ、教育というか、
ね、教育というかもうそういう、ね、うん、考え方になってらっしゃるんでしょうけどもね、もうこれ読んでましてもね、こうインターネットで調べて読んでましてもね、もうほとんどだから、例えばね、これね、ちょっと一つ感心したのはね、これですよ、水、
はい、
向こうはね、以前は砂漠の島だったと言われてるんですね、うん、島の中央の山に湖があるものの、水はすべて北側に流れていき、南側は、乾燥してたらしいです、昔はね。でもその湖の水をね、トンネルを掘って南側に導くことに成功されて、
うん、
この水の流れを、計画のもとに分岐しながら、水量計算と、要するに振り分けていったわけですね、うん、お水を、その湖の水を、島全体に。うん、そうすることによって、なんていうんですかね、農作物も豊かになり、木が育ち、空気が良くなりっていう、こういうことに成功されているところなんですよね、管理もうこの水を管理する技術は今も使われておりと、島は食料が豊富に育つし、例えば米は2期作から3期作が可能で、そのため人々は余裕を持った生活をすることができるわけです。農民たち、向こうの農民の方たちはね、朝夕それぞれ2、3時間ぐらい働くと、 その日の残りはね、絵を描いたり彫刻をしたり、音楽を楽しんだりね、ダンスをしたり、芸術的な創作活動に当てていると。他の時間を一日の有意義に使ってらっしゃるということですよ、うん、だから芸術の島としても世界的に有名です。確かにね、絵も、うん、向こうの絵画もそこら中に、ね、飾っておりあってね、これもまた個性的に綺麗ですしね、そして、木彫り、先ほど本放送で言ってましたけども、木彫りのね、うん、ものとかね、あと楽器、竹細工、バンブーですね、うんうん、竹細工なんかもたくさん作られてますしね、非常にこうそういう芸術、芸能、踊りであるとかね、はい、そういう島ですので、まあ、本当にこういうことを大事にしてね、なんていうか、もう早く今もゴタゴタしてるじゃないですか、ずっと。
まあね。
うん。ですので、もうそういうことをね、早くなくなればいいなと。日本以外、今日本にいても常に感じているべきことですけれども、うん、外に出て、ようやくこう強く感じることができることでもあるなと思いますんでね。今回私そういうことも非常に考えました、うん、ね、ですのでね、はい、本放送の方ではちょっと時間がなくて言えなかったんですけれどもね、次の放送から5月ですんでね、はい、5月のテーマなんですけどもね、もうそういった意味で平和について、
うん
うん、北京オリンピックに向けても ね、あともう100日ぐらいですか、
うん、
まあ、聖火リレーっていうんですか ね、あれもいろいろ
終わりまして、
いろんなことごたごたとしておりますけれどもね、やはり皆さんにやっぱり平和、何でも結構です、うん、もちろん、大きいそういう世界的な平和について自分が考えることでももちろん結構です、うん、あともちろん自分の街、
うん、
ね、身近なところで、あと自分の家庭の中の平和、うん、あと学校、はい、ね、お友達との平和、
うん
うん、そういったことを全て、もうオールオッケーでございます、はい、大きなテーマとして平和と、うん、皆さんの考える平和についてこうとかね、うん、こういう風にしたいとかね、もうあんまり難しく考えていただかなくても結構です、うん、簡単なことでも結構ですのでね、私はできるだけ笑顔を絶やさないようにしてますよとかね、うん、そういうことでも結構ですしね、まあ、まあそうです、そういうことがやっぱり平和に向けてね、うんうん、大事なことやと思うんでね、はい、そういうことを、5月のテーマにしていきたいなと思っておりますので、皆さんどしどしメールの方をいただきたいと思います、ね、私ばっかり喋ってしまいましたけども、ね、
あなたの全然喋りだらへんかったもんね。
そうですよね
僕多分ね、後でこれはもう聞いてられる方は分かると思うんですけど、もしかしたら途切れてるかもしれないもんね、本放送。
本放送ね。そして今一からあんまり喋っていただくとこがなく、
もう、
はぁ、言
う
てね。
あれ、うなずき取りを復活みたいな、
みたいな感じ
ですけど、まあまあそれはね。
うん。
まあ、
でも今回の旅、本当に私にとって良かったので、はい、またこれからしばらく放送の中でちょいちょい出てくると思います。
またね。
そういえばバリでね、なんていう。ことがちょいちょい出てくる。
新伝体じゃ
ん
か、ね。
なってくると思いますけど、皆さん飽きずに聞いていただければと思います。
こんな感じでございます、
はい。プレゼントの方もどしどし、ね、この放送を聞いておられる方もまだ間に合うと思いますのでね。応募していただきたいと思います。99@815.fm ですからね、
うん。
はい。
はい。
何が欲しいか書いてくださいね。
まずね。
はい。というわけで、どうぞ締めてください。
まあそうですね。
はい。
もう今日はもうバリから新年大使をお迎えしました。
はい、ありがとうございます。
チキンソルの命からと、天の声サイモンさんでお送りしました。はい。それでは、おきに、また来週。
さよなら。